皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が実はもう4月の30日の夜中になっておるんですが、実はですね4月の26日の配信分になっています。なんでこんな言い方をしたかと言いますと、まあ、とにかく遅れましたことをお詫び申し上げたいなと思っておりまして、これまでですね、ポッドキャストの配信のスタンドって言いますか、システム的な問題で遅れたということは何日か遅れたことあったんですが、ここまで大幅にですね、僕の完全な事情で遅れたことが初めてなもんですから、自分でもなかなか歯がゆい限りでございますが、とにかく今回は4日ほど遅れてしまいまして、誠に申し訳ございませんでした。まあ、とはいっても、いつも通り張り切っていきたいと思いますので、ぜひお付き合いをくださいませ。事情は後で説明しますね。ということで、今日も張り切って、第366回のポッドキャストをお送りしたいと思っております。いつものごとく最初に僕の近況の話をして、今日のメインのトピック、そして最後に雑談って流れでいきたいと思っています。メインのトピックは、売れるビジネスが見つかる過単純な方法という話ですね。で、雑談は、まあ、ちょっとした、お話になるので、まあ、その時話しますけれども、そんなことでいきましょう。じゃあ、早速ですが、僕の近況はと言いますとですね、まあ、実はこの遅れた理由につながるんですが、大した理由ではありません。何のことはなくですね、くたくたでございました。なんでかというと、というかね、そもそも、熊本でもね、すごくたくさんの人が、ご苦労、ご不便なさってて、ボランティアの方もね、どんどん行ってる中で、もうほぼ割られそうなぐらいの弱音でございますが、僕にとってはクタクタでして、妻がね、怪我をしたって話を、まあ、おかげでだいぶ良くなってきましたけど、怪我をしてちょっと歩けなくなっちゃいましてですね、まあ、これが一つ。そして、子供が二人いるんですが、上の子が、インフルエンザになっちゃってですね、一週間べったり、ちょっとケアが必要だったということと、あと、息子がですね、幼稚園に行ってますので、この送り迎えだったりとか、イベントに連れて行ったりいろいろあるわけじゃないですか。普段やってない僕が言うのもなんですけど、お母さん方ね、あるじゃないですか。みたいなこととかね、やったりしてて。で、しかもおかげで僕がですね、まあ弱っちいですね、例によって風邪を結構ひどい風邪ひきましてですね、というのがあって、まあ、くたくたでございました。で、まあ、こんな時ぐらいしかね、僕は役に立ちませんので、まあそれでも立ってないけれども、なんとか役に立つぞと思ってですね、やってたんですが、精神的にはね、やる気満々なんですけどね、体がついてこなくてですね、まあ、これは歳かなと思ってですね、思ってまして、っていうバタバタの中で、なんて言うんでしょうか、本当に、これは初めて時間がないなと感じたんですけど、少し、やることができなくてですね、4日ほど今回初めて遅れたと、まあ、遅らしたんですけどね、遅れたということになっておりまして、まあまあ、こういうことも、たまにはあるのかもしれませんが、8年、6年間か、配信して366回の中で僕初めてなんで、でね、実はこう、しらーっとね、しらーっとこう、ずらそうかなとね、いう、悪魔が支えたりもしたんですが、いかんいかんということで、今日は追っかけてね、やらせていただきましたから、今日配信してすぐにまた、来週配信始まりますが、いつものペースだと思って、いただければと思っておりましてね。まあ、でね、仲間の一人がね、いや、河野くん、君はね、体のことに無頓着すぎると、まあ、僕はサーフィンが好きなので、そんなにバリバリの毎日行くようなリアルサーファーではないけど、時間のある限り行ってるので、まあ、それにかまけてるということだから、それだけじゃなくて、ちゃんとスケジュールを取って、ジムにでも行ってですね、鍛えた方がいいぞというふうな忠告も受けましてですね、なのでやっぱり、これはまあ、続きもしないジムですが、やっぱちゃんと行った方がいいかなと、予定をちゃんと取ってね、というふうに改めて50、四捨五入したら50に今年僕は近づきますんでですね、反省した次第で、ございます。まあ、いろんな人に迷惑もかけましたんでね、気をつけていきたいなと思っております。はい、ということで、今日の話に行きましょう。その前にお知らせですね、また毎回毎回になりますけど、ヨーロッパの勉強会およびセミナーがですね、近づいてまいりました。6月の18日の土曜日がフィレンツェのセミナー&勉強会です。もう20人ぐらいは超えてしまったぐらい、そんな超えてないか。でも、そんなに大きな会場じゃありませんので、人数がね、どんどん埋まってきて、メンバーさんはもちろんもうご予定いただいてますので、その人数も含めてですけれども、どんどん人数膨らんできていますので、ぜひぜひ早めに申し込んでいただければと思っております。で、バルセロナもやります。僕の大好きな街ですけどね、バルセロナでもやりますが、バルセロナでも6月21日の火曜日に、 やります。でバルセロナは火曜日だから、あのお仕事されている方のためにですね、夜7時半からやります。でバルセロナもね、当然地中海沿いで、この季節は夜の11時ぐらいまで明るいので、あの十分あのいい感じじゃないかと思いますから、あのバルセロナは火曜日、6月21日の火曜日の7時半から、フィレンツェについては6月18日の土曜日の昼からの予定でおりまして、当然僕は両方行きますし、いろいろ面白い方がご参加表明いただいていますから、セミナーで学び、勉強会でシェアをしということで、損はしないと思いますからね、ぜひ来ていただければと思っておりますんで、早速飛行機取って申し込んでください。申し込みがですね、フィレンツェはコンテンツラボフィレンツェ勉強会で、バルセロナがコンテンツラボバルセロナ勉強会と検索するとヒットすると思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはですね、売れるビジネスが見つかる単純な方法という、ものをですね、しかも単純にお話をしようかなと思っておりまして、まあこれね、売れるビジネスっていうか、ビジネスを見つけるって意味で言ったら、新しいビジネスアイデアってことになると思うんだけど、これってまあすでに起業してる人だと特にですね、もう嫌っちゅうほど、もう勘弁してくれっていうほど思いつくと思うんですよ。だからまあ別に心配はしてないんですが、でもね、逆に起業したことがない人にとると、なかなか思いつかないのもあるんだろうなというふうに思うんですよね。だから、僕も相談をいただいたりとか、一緒に、メンバーとしてね、企業のお手伝いをすることが多いですから、最初はやっぱり何をするかっていう企業のアイデアを一緒に考えるわけですが、あの手この手で話すわけですよ。なんだけど、今日はその中でもですね、いろんな角度で調べる、リサーチしたりとかね、いろいろ見つける方法ありますが、今日はその中でも比較的こう単純で、説明も単純にしやすくて、で、しかも行為も単純で、選び方がね、単純で、成功率も意外と高いなぁと思う方法が、まあありましてですね、あんまり、確かポッドキャストであんまり言ったことないと思うんですけど、セミナーとかいくつかの勉強会かなぐらいではやったことが僕、1回2回ぐらい話したことあるので、知ってる方も、聞いたことがある方も本当一部でしょうけど、いると思うので、その方は復習という意味で聞いてもらえばと思いますし、そうじゃない方にとってはね、結構単純な方法なので、ちょっと今日はシェアしたいなと思っているんですね。まあ、じゃあどうやって見つけるかってことですよ。売れるビジネスが見つかる単純な方法なんだけど、いっぱいあります。ただ今日は一個だけ紹介しますね。一個だけ紹介します。どういう方法かというとですね、まあ簡単に言うと、お金の流れを追っかけるということなんですよ。お金の流れを追っかける。何のってことなんだけど、自分の身の回りのお金の流れを追っかけてみようということなんですね。で、何をするかというと、まず、勤めている人であればですね、それがたとえ派遣だろうが、委託だろうが、業務委託だろうが、会社、なんだ、正社員だろうがね、パートだろうが、なんだろうが、まず、自分の勤めている会社なり店があるでしょ？その自分の勤めている会社なり店の、身の回りでですね、もう周りで動いてるお金ですよ。自分の会社が常にお金を払っているものとかサービスだったり、自分の会社が時々とても大きく払っているものやサービスだったり、はたまた自分の会社がお金を常時もらっているサービスだったり、たまにとてつもなく大きくお金をもらっているサービスだったり、っていうことを調べたりね、もしくは分かるならピックアップしていくわけですよ。分かんなかったら、経理部の子とか総務部の子とか営業部の子とかに聞くわけです。聞くんですよね。で、これは個人でも構いません。個人の場合はね、もらってるお金とかそもそもそんなないでしょうから、自分たちが払っているお金、ガス代もそのうちの一つじゃないですかね。ガソリン代とかもね、そのうちの一つだと思うんだけど、自分たちが払っているお金、もしくは自分の家族が払っているお金っていうものを、ちょっと追っかけてみてほしいんですよね。何があるかということをピックアップしてみましょうってことなんです。で、まあ、ワークをしてみるとですね、これ実際の例ですけれども、例えば、うちのね、メンバーさんの一人は、これは日本の方ですけれども、ご両親がですね、ある時、自宅をリフォームなさったんですって。その時に、まあ、若手だしね、頭のいい世間を知っている息子であるということですね、同席をするわけですよ。そうすると、リフォームをするシーンに遭遇するわけだから、ここから見てですね、 あ、同じ地域で、まあ、たくさんリフォームが行われているんだなってことがその世間話の中で分かったし、あとはその単価が結構リフォームって高いんだなということだったり、リフォームっていうのは決して大工さんを抱えている会社がいるわけじゃなくて、一つの会社が受託するといろんな外注さんの職人さんにね、分配して仕事を任すことによって成立している外注さんだけで成立する業務なんだなと。要はプロフェッショナルをそれぞれの職人を雇ってきて、プロジェクト単位で仕事が行われる。つまりウェブ開発とかと近いんだなということに、まあ、気づいたというか知ったわけですよ。これがいわゆるお金の流れを見た、ってことですよね。他の方であれば、これも面白いんですけど、勤めている会社でですね、細かくは言えないので、言っちゃいけないんでね、言わないですけど、勤めている会社がね、いわゆる IT サービスの会社で、ソーシャルメディアみたいなものを運営している会社だったんです。まあ、Facebook のもっとちっちゃい版と思ってもらえばいいんだけども、そういったものを運営している会社だったと。で、そこでお金は当然動いてるから調べていくとですね、まあ、新入社員の研修のサービスに毎年申し込んでいたりとか、社員採用のね、リクナビネクストみたいな、ああいうののサービスも申し込んでいたりとか、あと昼になると、都心というか都会の人だったから、ケータリングのね、お弁当のケータリングのサービスも常時頼んでいたようであるとか、これもお金の流れでしょ？で、毎日50食売れてるんであれば、50食分はお金が動いていたことになるんですよね。あと、新入社員研修はさっき言ったが、出張の健康診断のサービスがあったりとか、あと車の社用車をリースしていたりとかってことで、いろいろお金の流れがあるじゃないですか。払ってるお金だからね。この流れを見ていくわけです。で、そしたらね、まあ、ここを深掘りしていくと、どうやら、いろいろ全部お金の流れを追っかけていくんだけど、その中でじゃあ、リースの会社でやるのかとかね、ケータリングのサービスをやろうかとかでももちろんいいんだけれども、たまたま彼の場合は、自分の会社のサービスがウェブサービスなので、こう、悪口とかね、インターネットで書かれるわけですよ。で、それって、日本の法律上では、消すということが、できるんですけれども、その消すという行為とか、監視っていう行為をするためだけにですね、もうすごい高額なお金をある会社に払っていることが分かったんですね。ってことを考えていくと、そのサービスにお金が動いているってことが分かるわけだから、それが自分でもできるかなというふうにつながっていくわけです。さっきの人だと、リフォームがじゃあ自分でもできるんじゃないかという話になるわけですよね。あと他にもね、例えば、どんな会社でもネットを使ってれば広告運用ってすると思うから、ある程度ネットに規模を頼っている会社だとしたら、広告費に100万ぐらい使ってることっていうのは当然あり得るわけで、そしたらそのリスティング広告に100万使ってて、まあよくある 20% 運用代行費ですなんつって、20万円をもらってる広告代行会社があったとするでしょ。で、そういうことが分かったときに、これをね、その半分でもいいですとかね、7割でいいから、うちが受託しましょうってことも当然サービスとしてはあり得るわけじゃないですか。なので、このように自分の会社の身の回りだったり、自分の周りで動いているお金で、何があるのか、そしてそのサービスは自分でそれはできるかどうか、つまり自分に仕入れることができるかどうか、自分で売れるかどうか、自分で提供できるかどうかってことだけのロジックで済むので、これが楽だって意味なんですよ。だから普通はね、自分の商売考えていくと、これは売れるかどうかという発想から入るので、大変じゃないですか。なんだけど、売れるかどうかってことじゃなくて、売れているものを追っかけていくわけだから、お金が払ってるわけですから。だから、売れるかどうかっていう視点はいらないので、これは自分でできるんだろうかっていう視点だけで見ていくことができる。さっきの弁当できるかな、できないならできないなんだけど、売れるかどうかではなくて、だって売れてんじゃんって話だから、いうことで選んでいけるわけですよね。これが一番実は単純で、僕の目の周りでも、成功率は非常に高いなというふうに、思ってます。で、とはいってもね、そんなんで、こう、儲かるんでしょうか、というふうに言う人っているじゃないですか。まあ今そう思った人もいると思うけれども、そんなんで儲かるの？みたいなんで、まあそもそも起業したい人の最大のネックはそう思うことなんですけどね、本当はね、そう思ってるからですよってことになるんだけれども、でもね、その時に考えてみてほしいのは、お金の流れということがあった時に自分の会社だけではなくて、総数ですね、そのマーケットの総数を考えると、その 1% でも分け前がもらえれば、 あなたの会社の売り上げはどうなるんですかって考えてみてほしくて、やっぱさっきの広告運用代行だとしましょうか。100万の広告を運用している会社が2割もらっているというような運用をしている会社があったとして、まあ、広告代行会社っていっぱいあるから、今やれとは言いませんけどね、もちろん。例えばですよ、やったとして、その会社が平均年商だいたい5000万ぐらいだとすみませんね、5000万から1億ぐらいやってる会社が多いとしたときに、まあ、人件費ばっかりでこういうのはできるから、まあ多分役員報酬を考慮しなければ、4割ぐらい余っている場合もあると思うんですよね。あの利益と言いますか、手取りと言いますか、役員報酬抜くと2割っていう営業利益になっている場合も多いと思うけれども、でもね、そう考えていくと、2000万ぐらい手に入るっていう会社がいっぱいあることになるわけですか、平均すると。で、その会社が100社あるとして、20億のマーケットだから、毎月、毎年か20億動いている。そんなちっちゃいことはないんだけど、本当は。でも毎月20億動いているうちの 1% で2000万じゃないですか。じゃあ、20億のうちの 1% を自分が分け前としてもらえれば、ってことになるわけですよ。だと、結構、手に出しやすい商売なんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、もちろん、その021という有名なペーパルマフィアのね、ピーター、ティールさんか、みたいに、世界を変えられないそんなことはとか、ちまちまやってんじゃねえみたいなことを考えてる人にとっては、全く役に立たないアイデアなんだけど、おそらく、幸せの定義がね、会社を大きくすることだったりとか、幸せ、世界を変えるとかいうことじゃない人、じゃあ別、幸せの座標がね、全く別のところに感覚的に持ってる方、だけど、それには起業が必要なんであると思ってる人にとっては、この話は、悪くないオファーなんだな、というふうに思うので、まあ、そう考えてみてほしいなと思って今日はちょっとシェアをしてみましたね。まあ、反射的にこういうことできる社長は逆に天才と呼ばれるのかもしれないけど、でも単純にこんなことしかしてない人も多いわけで、いいんじゃないかなと思います。あとは、じゃあでもそれもうやってるじゃないかってさっきの話ですよ。1% もらえばいいじゃんって、だから俺言ってるんだけども、でもね、冷静に考えてもらえばわかるんですが、ソーシャルメディアとかでもね、言われ尽くしてるけど、Facebook なんつうのは後発じゃないですか。昔はもちろん日本だったらミクシーもあったし、まあ、アメリカだとマイスペースとかね、フレンドなんとかでしたっけ、ありましたし、グリーとかオークットとか、グーグルがやってたオークットとか、とにかくソーシャルメディアなんかめっちゃあったわけですよ、当時。なんだけど、後発のフェイスブックが世界を席巻してるってことは、やっぱり後発組なりのいいことがあったわけですよね。メッセージアプリもそうだと思うんです。だから、とにかく一番早くやって、市場を支配するっていう考えはもちろんあるけど、クローンばっかり作って、当てていくドイツのね、有名な兄弟がいますが、みたいな感じで、ある程度認知されて、ユーザーを使い込んでもらって、こういうサービスでこういう使い方ということが文化なんであるみたいな風になってから、それを模倣して、まあ、しかもいいところのとか差別化だけちょっとして、リリースするって人が一気に客を取っていくってことだって当然あるわけですよね。効率がすごくいいじゃないですか。だから別にスタートアップの会社の話を僕はあなたみんながやりましょうって言ってるんじゃないんだけど、単純にやっぱり後発組だからダメというふうには全く思わないわけで、だって模倣するものがあったが楽ですからね。よく映画でフレーズで使われるピカソが言いましたと、ピカソが言いましたと、何だったっけ、思い出せない、ピカソが言いましたと、優秀な人はね、優秀な人は良いサービスを模倣する、良い作品を模倣する、画家の話だと思うけど、模倣すると、天才は盗む、良いものを盗むってピカソが言ったっていう有名なセリフをね、引用するビジネスの映画のシーンってよくあるのでね、僕は好きで覚えてるんですが、みたいなものでね、言うことも十分あるんじゃないかなというふうに思いますね。なんで、まあまあ単純だからこれで説明はもう終わりなんですけど、起業できないというか人のね、最大のネックっていうのは、僕は勇気でも何でもなくて、何でもありません。勇気でもアイデアもなくて、儲かると信じていないことだったりとか、そのアイデアで儲けようという決断しないことではないかなと思うから、今のやり方だったら、この二つってそういうのは同時にクリアできるから、まあ結構、いいんじゃないかなと、悪い話じゃないかなと思うんですよね。なんで、でね、しかも、聞いてる方のうちにちょっと腰が上がった人がたった一人でもいたとしたら、言っておきたいなと思うのは、こんなのを僕が言ったってね、僕のことをこれ信じていない話半分だったらもうどうしてもないことなんだろうけれども、信じたとしても、 1% も100人に1人もですね、そうやってやろうと始める人はいないんですよ。なのでもう十分余裕を持って調べてやることができると思うし、それでぶつかる人ももう間違いなくいないと思うんで、十分余裕を持ってですね、やっていただけると、なんついますか、差がつくんじゃないかなというふうに思ったりしますんで、ぜひ試してみてください。はい、まあまあ今日のトピックはそんなところでさらっといきました。また今度ね、違うアイディアで、いわゆる単純な方法っていうのをまた話していきたいと思いますが、これが一つでしたね。だからこれからビジネスをより大きくしたいなと思う方も、画期的なマーケティングアイデアっていうのを探したりとかする傾向があると思うんだけども、もう単純に人々がやっていて実績ある別の業界でやってることをそのまま持ってくるとかっていうのは疑いなくやった方が意外と素直に結果出たりするんですけどね。はい、ということで今日の雑談ですね。今日の雑談はですね、僕のお話なんですけど、最近ね、いろいろ思うことがあってというか、自分の会社というか自分自身のビジネスの施策として挙げている課題の中のもちろん一つなんでやってるんだけど、マーケティングをね、久々にいろいろやってんですよ。仕掛けてるというか、仕組みを考えたりとかね、仕掛けたりとか実行するってことをやってて、もちろん試行錯誤という生みの苦しみは当然あるけれども、やってます。でやってっているんですが、だからなのかもしれませんが、最近ね、ビジネスのこと考えてるときってすっごいワクワクしてるんですよ。風邪ひいてったらなんですけどね、風邪ひいてることとは違うじゃないですか。だけど、ワクワクすごい最近してます。で、やりながら思ってることがあって、これは自戒を込めて、話すことなんですが、やっぱね、アウトプットつうものこと、アウトプットつうのは行動と呼ぶんだと思うんだけれども、アウトプットというものをしていないと、やっぱ脳というのは鈍るし、何も起こりにくいというか、なぁと。弱くなっていくなぁという気がしますね。だから単純な話をすると、メルマガでもいいし、ブログでもいいですよ。インスタグラムの投稿でもいいんだけれども、そういうですね、人によってはセミナーで話すことかもしれませんが、何かを吐き出す、誰かに会って説法を垂れる、講釈を垂れることでもいいんですけどね。でも、そういうことをしてないと、やっぱり、そういうことしてないから、インプットするっていう動機が薄くなるじゃないですか。そうするとまたアウトプットの質とかね、もう良くなくなるし、中身はどんどん枯渇して、結構苦しくなっていって、またやらなくなってみたいな人、ひどい人だとなっていくということが、循環として起こるなというふうに思うんですよね。だから、インプットだけした方がいいとかね、インプットが少ないからアウトプットできないって話があるんだけど、やっぱり、しつこいけど、アウトプットしてるからインプットするんだと僕は思うんですよね。なんで、マーケティングも、だからやっぱり、やっていないと、別に自分で手を動かすって必要じゃなくて、マーケティングをやるということを指示したりとか、マーケティングするっていうことをアイデアで誰かに伝えてあげたりとか、やっぱり自分で手を動かすじゃなくて、やるというかね、実行するという、なんつうますか、舵を取るというか、せめてそれぐらいしとかないと、やっぱりね、そのアウトプットがないから、インプットもないし、脳みそも活性化しないから、余計そのマーケティングできなくなるみたいな循環になると思うんですよね。なんで、やっぱり儲かってる社長も、遊んでいてもね、ビジネスのアイデアなり、それなりをこう、思いついて、それをアウトプット、つまり、部下にやらせるとか、身ぐれにやらせるとか、それ何でもいいんだけど、業者にやらせるとか、いうことをどんどん実行して、そのレビューぐらいまではやっとかないと、やっぱどんどん精度が悪くなっていって、で、そういう人はやっぱ倒産してるなと思います。あとキャッシュフローがね、どんどんどんどん悪くなっていって、期間を持ってる人はこれやりますからね、全然違うなと思うんだけど、というふうにちょっと思ったりして、やっぱ全部鈍っていってるんだろうなと思いますね。だから、安心安全はどこで買うかとかよく、考えたりとか、家族を守るっていう言葉を使う人がよくいるから思うんだけど、やっぱり実行するっつうか、アウトプットするということを、騙し騙してもいいから続けていないと、やっぱ我が身の安全っていうことは変えないなと思ったりもするわけですよね。それが一番の防衛策かなというふうにも思ったりしますよね。だから好きなことをするのは大いに結構なのか、だけども好きなことをする中にも次の商売のネタを生み出し、それを実行してレビューするというサイクルを生んどかないときついし、それは サイクルを生まなくてもね、別にアウトプットとしてブログに書くなりメルマガに書くなりってするだけでもだいぶ違うのかなというふうに思うので、やっぱりアウトプットはありきなんだろうなと。それがしつこいけどメルマガというか単純な形なくてもいいんだけれども、大事なんじゃないかなというふうに僕は思いますよね。だからなんか社長のねミーティングでみかん台の上でペラペラ喋ったって社員は誰も聞いてないなんていう話があって、それは僕もまさしく童顔で自分を気をつけるようにしているんですけども、でもね、逆にそれもやんなくなるよりは、それ以外は何もそういう場がないんだったらやらないよりやった方がまだね、付け合わされる方が大変だと思うけれども、研ぎ澄まされていくんじゃないかなと鈍くはならないんじゃないかなと思ったりもしますよね。だからまあ話が続くんだけど、今回もですね、僕配信が遅れていますよね。とぼけて言ってますけど、遅れていますと。で、今回ね、実はいろいろ思ったことがあって、もう遅れたし、もういいかと思ったんですよ、実は。2日ぐらい経ってからですね、まあ今週いいかと思ったんですね。ごめんなさいって言おうかなと思ってたんですけど、それは皆さんに対して申し訳ないとか、そんな支障なことは、言ってないし、あ、そうですか、みたいになってるかもしれないから、なんだけど、まあ、自分自身に対してもね、やっぱり、アウトプットということについては、いろいろ苦しみあるかもしれないけれども、やっぱ僕の身を守ってきたものだな、という自覚があるんですよね。誰かがそれのおかげで聞いてくれてお金をくれたってことではないんだけれども、でもやっぱり、アウトプットっていうことが僕の身を守って、サボりがちな僕のね、身を守ってきたんだな、という自覚があるので、まあ、とぼけてでもいいから、やっちゃえと思ってですね、やってるということなんですけどね。まあ、だからこれを言おうと思ったわけですが、ということで、まあ、行動と呼ばれるアウトプットってことはみんなしていただくとね、まあ、自分は何もないとか、何もできねえとかいうことはなくですね、何かが見えてくるんではないかな、というふうに、思ったりも、しますんでね。ぜひぜひ、実行というアウトプットでもいいし、それがレビューすることでもいいし、誰かにペラペラ喋るってことでもいいと思うし、まあ、形は何でもいいんだけれども、アウトプットと呼ばれるもの、広い意味でのものをね、やってると、まあ、自分を守るという意味でも研ぎ澄まされていく。なぜかというと、それをするっていうことは、インプットがどこかに絶対必要だから、A 君と会うためには B 君と会っとかないと面白い話ができないとか、A 君と会うためには C という場所に行っとかないと話が続かないとか、C 君と喋るためには、D という行為をしとかないとなんか、話をこう面白いこと言いたいねとかねいう話もそうだし、A という6月2日に何かをするって決めていなければ何かをインプットしなかったりするかもしれないから、ということで、ぜひねやっていただくといいんではないかなと、思いますんでね、まあ、たまには怖いことを自ら取っていった方がとても大きな成長があることがあるわけで、快楽に行くと楽しいことを取っていくということもとても大事なことは、僕は起業してからそういう気持ちがなかったからね、いろんなお友達にそれを教えてもらいました。メンバーさんにもとても教えてもらいましたよ。楽しく酒を飲むことだったり、楽しく話すことだったり、楽しい場所で楽しいことをするってこともすごく教えてもらって、おかげで起業家やってこれたなという自覚もあるんだけど、その分やっぱりベースを作ったのは、怖いことをちょっと手を出していくとか、情けないかもしれない、失敗するかもしれないことに手を出していって、くじけながらね、砕けながら笑ってごまかすみたいなことで、こう脱皮をしていって、すごく薄い、僕なんか薄い皮なんだけど、脱皮をしていってるなぁというのもあるのでね、やっぱ両方必要なんじゃねえのと思ったりもしましてね、逆にだから楽しいことばっかりって言ってる人は、とかね、なんだろう、まぁ、ちょっとの収入になったタイミングで、それを止めてしまったりはね、別に、悪いと言ってるんではなくて、やばいという話をしてるわけだけどって、もっともっとね、アウトプット的なものを研ぎ澄ましていけば、なんつうんでしょうかね、もっともっと楽になるというか、楽して、金が入ってくるみたいなことですよ、要するにね。ってことになっていくんではないかな、というふうに思ったりもするんでね。そこはお互い、皆さんね、気をつけていきたいな、なんて、共有したいと思っております。はい、じゃあ今日はこれぐらいで終わりましょう。皆さんすいません、ありがとうございました。お付き合いいただきましてね、やっと今週もサボらずできたというふうにカウントしてくださいということで、最後にまたお知らせ。バルセロナの勉強会とフィレンツェの勉強会、6月18日土曜日がフィレンツェ午後からです。6月21日の火曜日の夜からがバルセロナでございます。僕は両方もちろん行きます。申し込みは、続々と来ております。少人数でやりまして、学び、気づき、出会いがたくさんあると思いますから、 ぜひ参加をしてみてください。ページはコンテンツラボフィレンツェ勉強会、はたまたコンテンツラボバルセロナ勉強会で、今すぐチェケラということでよろしくお願いします。じゃあまた来週すぐ来ますけど、皆さんもゴールウェイク楽しんでくださいませ。ありがとうございました。